があれですけど。
はい。
あれですけど、先週ライブに行ってきまして。柴田さとこさんの、
いい
見合いを見
な
れたんで、猫初ライブに行ってきたんですけど、
いいな
すごかったです。
わあ。
お、すごかった。
から10年ぐらい柴田さんのライブ見てますけど、もう多分一番盛り上がったんじゃないか
お
な。ね、なんか、もともと全然人気ある方ですけど、今までより外に届いてるなっていう感じがしましたね。今回ニューアルバムの、発売のツアーなんですけど、そのアルバム自体かなりなんか評判が良くて。
すごいいいです。
ちょっと、来ました。
最高です。
ちょっと今までより、ちょっとモードが違って、ちょっと R&B 的な要素がかなり強くなってきて。
そうなんですね。
そういうところで、今までより、広いところに刺さってる感じがしたな、っていう。あと、ジャケが最高なんですよね。かっこ
ア
いい。
ルバムの。
アルバムのジャケが。
メガネも進化して。
そうね。なんか見た目も初期の頃はすごい逆に素朴な人が、ね、こんな歌歌うのかぐらいのイメージの、そのギャップ感とかがなんかまたいい味だったけど、まあ、だんだんまた変わってきたね、モードがね。
そうですね。まあ、柴田さんと僕、多分3週間ぐらいしか、生まれた日に差がない。そういう同世代感の人もすごく見てるんですけど。やっぱりすごい、今回のアルバムがすごくいいっていうのもありますけど、なんか、アーティストとしての進化を感じたなっていう。柴田さん、ライブいいんですけど、傍若無人だったんですよね、今まで。
ああ、なるほどね。
まあ、気にしてはなくはないんだろうけど、そんなに盛り上がりとか気にしてないタイプだったんですよ。一個前のアルバム、2年ぐらい前かな。レコ発行った時も、バンド編成のライブですって言って行ったんですけど、半分ぐらい、結構新曲中心にやった後ですね、なんかバンド人はけちゃって全員。残り半分ぐらいで、ファーストアルバムの再現やりますって言って、ずっと弾き語りするっていうね。勝手だなーっていうね。まあいいんですけど、
まあだから逆にそういうところもちょっと好きみたいなね、ファンは。
まあ、いいんですけど。まああとね、10年ぐらい前は、狭い会場で、ちょっと、ご本人とすれ違ったりしても、すごい、すいません、みたいな。超小声で喋るみたいな。あと MC も、バンドの人に何言ってるか聞こえねえみたいなこと言われたりとか してたんですけど、今回も本当に堂々たる風格で、今までは、ほぼギターか、まあ、たまにLP みたいな弾いて、基本的に弾き語りなんですけど、今回ピンボーカル、の曲が、特に新曲、ニューアルバムの曲が多くて、サイドステップっていうディスコ的な曲があるんですけど、その曲はなんか、レッツダンスの時のデビッドボーイみたいなね、凄みも感じたりし
その曲すごい良くて、いいです。まあ、アルバム全体素晴らしい出来だと思って、最近ずっと聞いてるんですけど、R&B っぽいっていうのをすごい感じて、ディアンジェロ味があるって思いました。
そうですね。白い椅子っていう曲とかね、まさに。ディアンジェロっぽい。
ディアンジェロ。
まあでもね、1曲目がムービーライトでね、映画の曲で始まり、最後の曲が Your Favorite Things ですから、実質ドイラジですよ。
なるほど。
柴田さとかドイラジである。
ドイラジであると。
メンバーだった。
メンバーだった。3、ということでですね、本当に素晴らしい。素晴らしい。本当に素晴らしい。今日私はこの、どう、あの、Your Favorite Things T シャツ着てますけど、本当に素晴らしいです。
なんだろうね。
エビスリキッドルームで見たんですけど、こうリキッドルームとかではもしかしたら次見られねえんじゃねえかみたいな。
おお、それがなるほど。
まだチケットは、はい、取りやすいっちゃ取りやすいので、はい、ぜひですね、5月31日、渋谷、Spotify、オーイーストにて追加公演ありますんで、はい、ぜひ皆さん行っていただけたらなと思います。はい。
なんかスカートの澤部さんと、ラジオ公開録音みたいなのをやるっていうのも見ましたけど。
はい、京都のタクタクじゃないかな。はい、行きたいんですけどね。はい、
平日ですもんね。
はい。
うん、
なるほど。
いや、本当に傑作です。
傑作です。
まだ変わってきたというね。
はい。
そんな我々は変われるのかみたいなのもありますけども。
いや、
やっていきますけど。
変われるんじゃないですか。変わってるじゃん。
10年かけて。
おお、なるほど。
うん。
自分自身を見失わずにやっていきましょうということでね。うん、
はい。深い話だったな。
そんな話でしたっけ。
そうね。柴田さんも、なんだ、なんかこう、大きそうなでセルアウトしてるのかと思いきや、多分失ってないはずということでね。
はい。はい。あ、そうです、ね。あと今、ユリーカ、柴田と佐藤の特集号出てますんで。
あ、ユリーカ特集になっちゃってる。
はい。
一冊丸ごと、はい。
武道館に出るか、ユリーカになるのが夢だって言ったんで。
ああ、もう行くこと叶いましたね。
はい。すごい。
これもう武道館行くなって感じ。
武道館、ね、行きますね。
うん。サイドステップをね、ライブに行った時も、これ武道館だなって思いました。
武道館見えました。
見えました、見えました。ぜひ。
いや、すごい気持ちいいんですよ、サイドステップ。
そうそう
そう、みんな本当聞いてほしいです。
いや、もう、こうなった時には、裏地総出で行くのがいかないんじゃない
です
か。わかりませんけど。
はい、はい、お願いします。
はい。はい、ということで改めましてドイラジでございます。今回は338回、はい、あ、338回になりました。よろしくお願いします。で、はい、改めまして、ごめんね、はい、改めましてお相手は私、おまけと
ハタと
NBK と
タンタンと
ガーラです。
はい、ということで今日はこの5人でいきたいと思います。はい。で、今日やるコーナーはですね。はい。久しぶり、あ、でもちょっと前にやったかな。はい。震災映画を見て語ろうということで、急げ映画館ということで、今回は、はい。キクヤサキンクムスマンで、おなじみ、マシュー・ボーン監督の新作、アーガイル。これをみんなで語っていくこと、いうことになってますので、よろしくお願いします。つか、だから、あらすじとか誰か用意してないんだっけ？
用意しました。
あ、偉い。素晴らしい。じゃあ、いつもあらすじ言ってテンション言ってるんだっけ？忘れてる感じだね。
そうだ。
あ、そうだね。そうだ、そうですね。はい。じゃあ、振りますね。はい。じゃあ、ということで、あらすじよろしくお願いします。
はい。2024年、イギリス、アメリカ映画。大人気のスパイ小説アーガイルの作者エリー・コンウェイは愛猫のアルフィーと平穏な日々を過ごしていたが、物語の続きをめぐって実在のスパイ組織に追われることとなり、というお話です。
お話でしたね。はい、ということで、そしたら、メンバーそれぞれのテンション、聞いていこうというところでございまして、はい。じゃあ、おまけの方からで、そうですね。なんか、そう、なんて言うかな。なんかね、今の自分がちょっと疲れているからか、なんかこれぐらいの作品見たかったな、ってことでね。楽しかったですね。なんかもう、これぐらいがいいな、みたいな雰囲気の、意外と映画で楽しかったです。あとなんかサム・ロックウェルがなんかこう、トム・クルーズに見えてきたりもしたな、みたいなね、感じで、ちょっと良かったです。はい。
うん、そう、ハタはですね、おまけさんと似たような状態で真逆の感じになってまして、なんかその、テンション的に、あ、今じゃなかったなって思う時のマシュー・ボーンを見続けるのって辛いんだなっていうのを、すごい実感した映画になりました。
はい。
はい。NBK は、多分決まらなかったら見に行かなかったかなと思いつつ行って、猫ちゃんとサム・ロックウェルちゃんが可愛かったなという感じです。
はい。
タンタンは、そうですね。私はあんまりマシュー・ボーンは、そんなに合わないかなっていう感じの人ですが、まあ、予告が楽しそうだったから、楽しみに見に行きましたが、なんか絵とかは楽しいけど、物語を理解するのがすごい、私、この手の物語理解するの難しいなって思いました。
おー。ガラ君は？
はい。ガラはちょっとすみません。ちょっと仕事がだいぶ忙しくて、見れてないんですけど、まあ、正直、まあ、予告などを見て、なんか、本人がジェネリックをやってどうするんだ、みたいな感じで、ジェネリックキングスマンやってどうすんだみたいな感じで、あんまり、こう、それこそ決まってなかったら絶対見に行くかどうかも検討しなかっただろうな、みたいな感じなので、こう、お前ら俺を見に行く気にさせてみろやと思ってたんですけど、そういう感じではなさそうですね。
ああ、なるほどね。なるほど。はい。改めまして、アガイルでございますけれども、はい、まず、基本的なところを見ていくことで、まあ、先ほどから出ているように、監督はマシュー・ボーンさんでございますね。はい。まあ、いろいろ、そうですね、キングスマンとかキックアスとか、出ておりまして、意外とね、監督作的には、その辺ぐらい、あとは、X メンのね、ファーストジェネレーションって、これも結構ね、好きな人にはすごく、響いているという、
いや、すごく好きです。
シリーズで一番好きっていう、うん、俺も好きみたいなあれですけども。
むしろ他がっていう話はありますけど、X メンシリーズ
で。X メンシリーズはまあな、まあいろんな見方がありますからね、監督作品ね。はい。みたいなところの、で、そうですよね。最近は、だ監督作で見ると、本当に、キングスマンシリーズの3つやって、アーガイルみたいな感じなので、ね、意外と、なんか、その辺の印象が強いから、あれだけど、作品数は少ないのかなと思うんですけどね。なんか制作とかが最近多いのかな。ロケットマンとか、テトリスとかね。
うん。
最近いろいろやってると。
あ、テトリスやってんだ。
テトリスの制作みたいですね。はい。で、もともとはあれですよね。なんだっけ。昔は仲良しガイリッチさんとね、一緒にね。ガイリッチさんの初期作とかの制作か、それは。うん。で、一緒に作ってた、ロックストップ、スモーキングバレルズとか、スナッチとか、あの頃は一緒に作ってましたね、みたいな。その人でございますよね。うん。で、なんか、こう、別れてからは、こうね、こう、キングスマン取ったら、あっちは、ゴールデンネームアンケート取ったりとか、そんな張り合い方してんのか、みたいなね、ありますけど。う
ん、なんか、ヘンリー・カビルを取り合ってるのかな。
取り合ってるね、最近ね、みたいな、ね。まあまあ、そうね。そういうところで、ね、面白い二人組だなと思っておりますけども、はい。はい。で、そうですね。はい、キャストの方は、まあ、いろいろ出てるんですが、先ほど言われたヘンリー・カビルさんとか、はい。これがまあ一応このタイトルのね、名前のアーガイル役なんでございますが、はい。でもこれがちょっとね、構造がいろいろある。まあこれネタバレありの、回なので、それは、映画内小説の主人公ということで、キャストで主人公は、はい、ブライス・ダラス・ハワードさんがやっておりますということで、はい。だからですね、アーガイルを書いてる作家さんということでね。あとはサム・ロックウェル、
うん、
みんな大好きサム・ロックウェル。だとか、うん、ブライアン・クラストンさんが出てたりとか、あとなんか、そうですね。そう出てるんですよ。はい。
ジョン・シナ。
あとは、ジョン・シナがもうジョン・シナだなっていう感じで。あとはまあサミュエル・ジャクソンが、またサミュエル・ジャクソンでしかないなって感じの役を出ていて。あとはですよね、デュアリパさんが、はい、ミュージシャンのね、はい、しっかり、アクション、みたいな俳優さんとして出てまして、そうですね。あとは、そっか、キングスマンとかと同じ、ソフィア・ベテラさんとかも出てたりとか、まあ、まあこ、ね、俳優陣はいろいろ揃えたなって感じで楽しかったなと思います。あと、去年のね、アカデミー賞とかで助演でも取った、アリアナ・デボースさんとかも出てたりとかして、出てたりとかして、はい、豪華な感じで、みたいですね。でもこの辺のなんか、アリアナ・デボスさんとか、デュアリパさんとかは、デュアリパさんはね、去年、バービーにも出てたりしましたけど、その辺とか、バービーね。
バービー
出てましたけども、はい、とか、アリアナ・デボスさんもね、ウエストサイドストーリーですごく注目されてるんですけど、別に逆に言ったら、
こっちの作品の方が、あの、先に声かけてたぜらしいですよね、みたいなのもあったりとかして。はい。そういう仕事があったから声かけたわけじゃなさそうですね、みたいなのもあった。はい。まあ、そんな感じで、そしたら、あ、はい、感想メールいろいろいただいているので紹介していきたいと思います。で、畑さん、メール紹介お願いします。
はい、いただいたメールご紹介します。これは、なんだっけ、ラジオネームでしたっけ、はい、ラジオネームサハルさん、募集されていたアーガイルの感想を送らせていただきます。ちなみにマシューボーン監督作は基本的に好きですが、キングスマンゴールデンサークルとキングスマンファーストエージェントは大嫌いです。
大嫌い
です。さて感想ですが、良かった点を挙げると、猫ちゃんがめっちゃ可愛い、活躍する、そして死なない、以上です。それだけ。不満点は、なんかどっかで見たぞこれ、と、既視感がノイズになり、マシューボーン監督作なのに眠たくなりました。列車内で繰り広げられるアクションって、去年で3本くらい映画で見たし、最後にタンカーを破壊するのは今年のスタローン映画で見たばかりやぞ。あと、主人公がスパイだった。アーガイルは自助伝だったというオチは割と好きですが、キーラが生きているのを匂わせるシーンはひねりも何もなかったので、そりゃ生きてるわと感情が無になりました。あとマシューボーンってなんで足にナイフをつけたがるの？性癖？それに、重油まみれのあの場所で靴にナイフをつけたとて、アイススケートみたいに滑れへんやろがい。油が滑る理屈と、スケート靴が氷の上で滑る理屈は違うと思うよ。俺がデンジロー先生ならブチギレてるよ。ラジオネームマミヤさん、皆さんドイラジは？
ドイラジは？
ドイラジは？
9ヶ月ぶりですので忘れていらしたら初めまして。お、ハタさん腹筋大歓喜しています。ありがとうございます。さてアーガイルですが。予告の段階で面白そうだけど猫かよと私が全然猫派じゃないので、私が全然猫派じゃないので思ってしまいましたが、ね、猫が全く鳴かない、こびない、活躍しすぎない。でもそこにちゃんといる。何度危ない目にあっても全然死ななそうというふてぶてしさもバランスがよく非常に良かったです。最初はザ・ロストシティかよと思っていた設定もロストシティよりも理由付けがされていたので好みでした。押村区は私がキングスマンを秘襲していないのでオチの意味があまり分かってないことですね。アクションはカラフルなスモークでハート連発なのも良かったですが、原油スケートがサイ&コー、いろんな伏線っぽいことはちゃんと回収して回っているのも良き良きでした。その割に敵組織は母艦などスケール大きそうなのにボス退場があっさりしすぎて、この組織マジで何だったの感や、CIA 元長官のアルフィ実は何もしていないのでは疑惑は晴れませんが、かっこバスケ見ながらダウンロードしてただけでは。何か凄そうなことが起きている雰囲気は楽しめたので、適度にハラハラ鑑賞ができるので、配信されたらまた見たいなと思っています。以下、ほぼ普通オタ。今年入ってから見た中では、フクロウ、が抜群に面白かったのと、カラオケ行こゴールデンカムイが原作ファンとして大納得だったのと、うんうん、すみこ暮らしのカーアクションがめっちゃ良かったことをお伝えしておきます。
なるほど。
お、かっこ。仮面ライダー、これは555ですか？
ファイズです、ファイズ。ファイブが いっぱいあるから、ファイズになったんです。
ファイズ。
いや、最高の作品ですよ。
まあ、なんか、紹介してください。
はい、綾野剛って言ってるし。
あ、そうなん
だ。繰り返し切りなんで、よろしくお願いします。
見なきゃいけない。
かっこ、仮面ライダー5ズは、オーズみたいなことにならなくてよかったな、とだけ。ガワラさん見てたら消化してください。
見てないです。
後で聞いてみる。あ、見てないのね。あ、じゃあはい。消化してください。
メンバーから、ザックリスナイダーさん。皆さん、ヒサラジは、
ヒサラジは、
ヒサラジは。
本作は、ユーモアたっぷり、マシューボーンイズム、マシューボーンイズム炸裂な一作でした。キングスマンとクロスユニバースすぎる、クロスユニバースするなんて話もあるそうですが、まさにポストクレジットシーンで若い頃の本物のアーガイルが登場したことで、いよいよ MVU マシューボーンユニバースの幕開けを予感させていましたね。 そもそもこのお話自体が創作が現実だったものでしたし、いつもより CG 多め、ロマンスたっぷりだったことからも、実はこの話が丸々創作なのではないか、本当にアーガイルはヘンリーカビルで、すべてはエリーの創作だったのではないかという読みができる内容だったと思います。というか、思いたい。というわけで、同じ画面でタロン・エガートン、コリン・ファース、ヘンリー・カビルたちが共闘する姿を拝みたいです。サムエル・L・ジャクソンだけもう出てたから、整合性取れねんじゃねというツッコミはなしということで、個人的にやっぱりサム・ロックウェル超好き。はい。いただいたメール以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、じゃあ軽いところから言うと、はい、まあ、誰が来たっけ、まあ、メールだとザックリスナイダーさんが書かれてて、まあ皆さん、これは思ってるだろうって私は勝手に思ってるんですけど、まあサムロックエルは可愛かったなっていう。
それはそうですね。
ずっと可愛かったなっていう感じでしたね。なんかあんまり、うん、スパイをやるっていうイメージはなかったので。
うん、うん、
うん。
あ、でもなんだろう、スパイなのかなっていう感じもありつつでしたけど。
レジェンドって言われてました。
でもほら、作中でも言われてたかもしれないんですけど、スパイは地味じゃないといけないみたいなとこあるじゃないですか。
スパイらしく見せないところがスパイだっていう。
本当のスパイってそれだよねってやつね。
うんうん、
ジェームス・ボンドとかあんなもんスパイじゃねえよ問題が実はね、問題あるからということの、あれですよね、ネタですよね。うん。
うん。
はい。サム・ロックエル頑張ってたなっていう感じ。うん、まあなんかやっぱちょっとサム・ロックエルもきっとね、なんかこう、スリービルボードとかで演技派の方にも入ってきたからか、やっぱ、あ、やっぱりちょっと少し落ち着いても来てんだなって感じをちょっと感じてて、個人的には。前ほどなんか調子乗ってる兄ちゃんみたいなところよりは、また、こう、まあ、ね、年齢にもね、合わせてね、変わってきたんだなってとこも見ててね、ちょっと良かったですね。
うん。うん、ま、ちょっとマシューボーンは、あの、踊っちゃうよって、サムロックウェルだから踊っちゃうよっていうのをやりすぎだなっていうのは思いましたけど。
まあまあまあ。
毎回ダンスさせられる俳優さんではあるので。
そうですね。まあ、本人がダンスしたがるんだろうな、みたいな。ね、
とサハルさんとマミヤさんが、アルフィーって、エリーの愛病の猫ちゃんについてこう触れてますけど、まあ猫は可愛いのは、それはもちろんそうなんですけど、ちょっと家に本物の猫がいる身としては、ちょっと、うん、不自然すぎて、なんか猫って感じしなかったなっていう感覚を私は抱いております。
うん。
そんな動きは、
いい子すぎる。
しない、あ、それもそうだし、うん、そんな体もっと滑らかよみたいな感じのね、なんかカクカクしてるなみたいな印象をね、抱きました。あの猫ちゃんは。
一応マシュー・ボーン。
はい。
うん。監督の。猫ちゃんだって聞きましたけど。
妻のね、方の猫って書いてありましたね。まあ元はそうなんだろうけどね、動きとかは本猫にはさせてないだろうから、そこがちょっと、もうちょっとなんかね、なんとかすればいいなって思っちゃいました。
はい、あとはちょっと扱いがきつかったですね、猫ちゃんへの。
そうね。
うん。
ね。
ね。ひどいって何回か思いました。
それは主にサム・ロックエルがやつ。
まあ、そうですけど、まあ、エリーも、かな。旅に連れてくなよというとこですかね。
まあ、そうなんですよね。
うん。
ああ、そこの範囲で。
う
ん、はい。
はい。
旅は。
まあ、でも、あれはもともと実家に帰るのにね、家族と一緒に実家に帰るレベルだからっていうのはあるけどね、もともとの始まりはね。
うん、でも、旅には出ない。
うん。
旅には出ない。
家に猫いたら、うん。
そうね。まあでもそれも最近なんか、いろいろありましたよねっていうね。猫を連れて行ってもいいじゃないか、みたいなで、ちょっといろいろネットでも話題になった ね、日本の俳優さんもいますから、人それぞれの中ではあるんだろうなっていうぐらいだと思いますね。個人的には。
うん、どうみたいな。
家族で、家族なんだから一緒に移動したいんだみたいなね。
うん、
あった、ありましたね、最近ね。だからまあその範囲だから。
うん、
そうね。付き合い方は人それぞれなんだろうなって。
あの、一回、やむを得ずアルフィーを置いていくっていうシーンあったじゃないですか。助けに行くどうするって言われて諦めるみたいな。で、諦めるんだってびっくりしてたんですよ、
ね。そうね、あそこは行くもんだと思ったね。
うん。で、私、あの、映画館の二つ隣ぐらいに、なんか結構年齢いってるサラリーマンっぽい感じの男性が座ってたんですけど、あの、アルフィーを諦めるってなって、
うん、
フランス行きますみたいなとこでスッて立ち上がって出て行ったんですよ。
あら、
ね、猫派なのかもしれないってちょっと思いました。
そうね、これはだから、うん、猫は家族ガチガチ勢みたいなやつですよね。
うん、
だからその人は旅に連れてく派かもしれないですね、みたいな。
猫関連
でもあそこはちょっと猫派的にはどうなんだろうと思いました。
うん
うん、そうですね。まあ私もあれ猫と思って見てないから、そんなに立ったりはしなかった。猫じゃない。それで行くと、私も、そう、映画館での話なんですけど、同じ列にいた、やや高齢のおじさんが、ずっと鼻ぐずぐずしてて、多分花粉症なんですけどね。
あ、花粉症ですね。
この映画において、鼻ぐずぐずされると、ちょっとサムロックエルと同じなのかな、みたいな。猫アレルギーなのかなみたいな。
ああ、
ちょっとなっちゃって面白かった。
なるほどね。だから、あの、4D 体験してます。
ずっと横でなんか、とかやってる人いるな、みたいな。
ああ、そうね。
うん、まあ、この映画じゃなかったらちょっと多いって思っちゃいますけど、この映画だったから大丈夫でした。
いい
臨場感ね、みたいな。
いい劇場体験ね。そういうの映画館でね、そういうの大事だな、ね。
サハルさんと間宮さんも言ってるかな。うん、あの、原油スケートのこと言ってると思うんですけど、うん、まあ、二人とも真逆の意見ではあるんですけど、
うん、
NBK は、あの、スケートのあの歯でも火花散るんじゃないかと思って、うん、ハラハラしてました。
思います、
ね。本当だよね。
ね、
しかも最後とかやってたし。
あ、そうそうそうそう。今までの気遣いは何だったんだという感じになります、ね。
そう、ね。ジャンプとかしてたっけ？うん、
してた。
覚えてねえな。
してましたね。
うん、ジャンプもして
た。してたらなんか着地の時どうなんだという。
そう
なん。
うん、
うん。
まあ、一回ぬるっとしたところに着地するから、かなみたいな。かなちょっと幕ができてるからかな。なんだっけな、あの、すいません、パンフムはちゃんと覚えてないけど、なんだっけ、あれはアイススケーターがやったみたいなの書いてあったかな。
ああ。
あ、そうだ、そうね、大量のオイルが巻かれた床を安全に滑ることができる熟練のアイススケーターが必要となったとか言ってるので、まあ一応やってるのかなと。いう感じなのかな。うんうん、
うん、
だ思ってるほどなんか我々が危険なんか思ってるようなことでもないのかなみたいなのはあるのかもしれないですね。うん。
まあステイサムもやってましたしね。油の上で。
あ、そうなの？
そうなんですか。
はい、お、
あ、あれどの映画？トランスポーターか。
うん、お、なるほど。
あるあるなんだな。
あ、あるあるなの。
ぬるぬるのとこで戦うの。あるあるなん。
そうね。うん、まあ、それにしても滑りやすいが氷とオイルとタイプ違いそうな感じがするけど、いけるんだ、みたいな、ね、思ったりとかね、
うん、
するなっていうね。
まあもう思いついちゃったからもうやりたかったんでしょ。
いやいや、でもそれは大事だと思うからね。
うん、
映画だから、うん。で、なんかやっぱり、きっとあれだよね、キングスマンとかももともとそうだけど、ね、まあやっぱりみんな英国監督、みんな撮りたがるということで、ね、007シリーズありますけど、なんか、どんどんどんどんね、新しい方だと知りやすみが強すぎてきて、名作感あるけど、昔はもっと高等向けで楽しいものが、こういうスパイ映画だったじゃないか、みたいなところを持ってる人たちもいて、みたいなね。で、マシュモンなんかは、自分なりのね、そういうスパイものとして、キングスマンとか取り出したわけだけど、まあそういう範囲の、映画でもありますからね、これじゃね。だから、高等向けさが楽しい、みたいなのは、大事にしたいっていうタイプの監督ではあるかなっていうのはね、うん、 で、なんかね、なんかパンフレット読んでたら、これや、撮るきっかけが、なんかコロナ禍で、なんか何もできないから、自分の家族、娘たちと、一緒にいろんな映画を見てて、娘たちの反応がいいのが、そういう、なんか、あの頃だから、あまりにもシリアスな状況だったからか、こういう馬鹿げたものとかが楽しいみたいな反応があって、ロマンシングストーンとかが、なんか娘たちが、なんか楽しがっててみたいな、あったのか。あ、ヒッチコックの北北西に進路取れとかも、なんか反応よくって、北北西に進路取れがちょっと似たのとかあるんですかね。ちょっと見てないんですけども、なんか、巻き込まれていくみたいなところが。で、そういうところから、なんか、そういう楽しい映画を作ろうっていうので始まった企画みたいなところあるみたいですね。うん。
うん、うん。
まあ、そう思うと、まあ、やろうとしてることは分かるは分かるけどね。
オースティンパワーズ的に行きたいみたいな。
そうそうそうそうそうそう。そうですよね。うん。そうそう、オースティンパワーズも結局もともとその、ね、イギリスの映画で、やっぱりイギリス人のその、なんかちょっと悪ふざけの、行き過ぎたユーモア感とかは持ってるような人ではあるからっていう。で、なんか、そういう中で見ると、まあ、サハルさんなんかも、不満点でなんだかどっかで見たこと、見たぞこれみたいな既視感強いとかだし、で、ガーラ君がね、もう、これなんか予想で、ジェネリック自分ね、キングスマンなんじゃないかみたいなことを言ってたけど、まあなんかジェネリックマシューボーン感は強いのかなと思いましたかね、なんか。うん。で、でもその分思ったのは、個人的に思ったのは、あ、薄味にはなったな、みたいな。それがいいのか悪いのか分かんないけど、うん、今まで苦手な人とかは本当にそういうなんかちょっとおふざけとかどぎついとことかのシーンがねあるので、そういうのがあっていう人にとってはまあちょっと薄味になって見やすくなったのかなとか個人的には思いつつ、でなんか今ちょうどなんかちょっと俺疲れてるのかなって感じの時にこれぐらいのちょうど良さがいいなってずっと見てた感じですね、おまけなんかは、
うん、
はい。
小説の方のアーガイルの世界観が、ちょっとあれじゃないですか。
はい。
ちょっと誇張されてるスパイの世界じゃないですか。
そうですね。
それのなんか対比っぽく現実のスパイはこうなんだよみたいな雰囲気を最初にそのサム・ロックウェルが、
はい、やっぱこう電車のシーン
で。そう、目立つとかはダメでしょみたいな話を、そのやった時点で、小説の方のアーガイルはそうだけど、現実はやっぱこうなんですよっていうバランスなのかなって思ったら、現実の方もやっぱ高等無形の方で行かれたので、
ね、
何なのってなるっていうのはちょっとなりましたね。
そうね。まあ一応このお話自体では、ああ、だって現実だったからになるんだけど、その最初の会話なんだよみたいになっちゃうみたいなね。
どっちかっていうと、アーガイルの方をずっと見てたいなってちょっと思ってました。
はいはいはい。
ヘンリー・カビルすごい良かったので。
そうです、
ね。ヘンリー・カビルの角刈りがもう忘れられない。
ね。角刈りがね。
もう最初から
なんか、
やばかったです。
やばかった
ですね。ね、
うん。
一瞬誰と思ったら、ヘンリー・カビルか、みたいな。そうそうそ
う、なんかストリートファイターに出てきそうみたいなことをちょっと、
う
ん、
そうね。
ガイルかな、
ね、いるんですね、
うん。あれはでも監督がお願いしたらしいよ。ちょっとどうしてもやってほしいんだけど、つって。嫌だと思うと思うんだけど、みたいな。でもちょっとそういう雰囲気、なんか80年代的な雰囲気でやりたいんだよって、まあ監督が言えないでやります、みたいな感じだったらしいですけどね。
もう最初のギリシャのシーンは、ちょっと、私予告見てたから、まあこの場面創作の部分だなっていうのは分かってたので、別に良かったんですけど、こたつさんと一緒に行ったんですけど、こたつさん何にも知らないで行っちゃったから、もうあのシーンで帰ろうかと思ったって言ってて、
あ、
私もそう思うだろうなと思って、あ、やばい、やばいな。もうちょっと我慢して、みたいなのを心の中で、思いながら言ってました。
まあ、しかもあそこは結構ね、ベタ展開で分かりやすくね、テレオタイプでやってる部分と、あとなんか映像も変な、なんか安っぽい感じになってましたね。うん、現実パート、サム・ロッケルたちが、プライス・ダラ・サワードとやってるとこと、映像の雰囲気もね、本当に安っ、まあ多分それも昔の逆に、その、007のあの安っぽさみたいなとこを入れて、創作だからっていう差をつけたんだと思うけど、おまけもね、 なんか豪華だけど、このなんか安っぽい雰囲気なんだみたいな思いましたね、最初ね。
魔法の中か。
まあ、対比。
うん、そうね。デュアリパの、とのダンスのあのリフトでもう笑っちゃったんですけど。ジョンシナが、ね、デュアリパの首を猫ちゃんみたいに捕まえる。
あれめっちゃ猫っぽかったね。ねえ、この映画の中で一番ね、猫なのはデュアリパである、
ね。そうですね。びっくりしましたね。そんな捕まえ方。
猫もあんな
感じ。でもあのシーンいいよね。うん。そうそうそう。やっぱ、あ、ジョンシナ使った感みたいな。
あの二人バービーで二人ともマーメイドじゃなかったですか。
そうだ、そうだ。あ、やばい。それはやばいね。あ予見していたのか、みたいな。とかだけど。なるほどね。いいですね、うん。すごいね。ジョンシナー、すごいね。なんか、ずるいねっていうか、ジョンシナー出てきたら、なんかすごいジョンシナーだなっていうのは強すぎるというか。
なんか、
すごい可愛かったですけどね。
うん、ね、可愛いよね。
アロハ着て、コーヒーを楽しんでるんだって。
あれいいよね。
もうキャラクターはみんないいんですよね、あれ。
キャラクターいいですね。うんうんそうね。そう、その分なんか、なんかそう、みんないいキャラがいっぱいいるから、キャラいいキャラ多すぎて、なんか、もう、みんながなんかこう、何印象、なんか、あんまり少なくなるような感じもちょっとしてるみたいなとこも、ちょっと惜しいかな思いつつ、まあ、ちょうどいい映画としてはいいのかな、みたいな、この感じで、おまけなんか見てましたね。最初のね、シーンの中でも出てくる、アリアナ・デボースのね、役
キーラ。
ね、そう、アリアナ・デボースのキーラとかも、なんかこう、見た目とかね、髪の毛ね、こう、上にバーってね、なんだ、髪型はちょっと説明しづらいですけど、かっこいいなと思って、見た目。もっと活躍してるとこ見たいなと思うけど、
うん、
なんか あまり、なんかやっぱちょっと出番が、特殊な存在だしね、なんだっけ、サールさんも言っている、なんだっけ、最初の方でちょっと出てきてすぐ死んで、だけど、後で実は生きていた鬼みたいなね、まあひねりもないかったのでっていう感じもあるけども、それぐらいのやつでなんか登場シーンが少なすぎてなんかもったいないなとかね。
うん、
本当はなんか、その3人のチームでもっと、ね、普通のね、アーガイルってシリーズの中ではきっとね、小説のね、3人のチームでね、こうやり合って活躍するんだろうなって思うから、そういうのも見たいなと思ったりとかしたしね、みたいな。
あれ、キーラだけ両方出てるんでしたっけ、アーガイル。
あ、そうそうそう、
そうですよね。
うん、そうそう、
うんうん。
ここら辺でも私は混乱をきたしてる。
そうですね。
なんかもうちょっと見たかったシリーズでいくと、ね、私、ソフィア・ブテラももっと見たかったです。
うんうん、そうね、そうなのよ。
うん、そうですね。
うん、
だってあんなにアクションできる人なのに ね、キングスマン1でね、
ね
全然死ねえっていう、うんうん。戦ってるとこ見たかったですよね。
うん、
バレー仕込みのね、うんうん。
ただ箱を渡すだけの人でしたね。
ちょっと、そう、なんか、いろんな人がいっぱい出てんだけど、ちょこちょこが多すぎてもったいない感は、なんか、いろいろあったなっていうのはありましたね。うん、まあ、しょうが、こんだけ出してたって、しょうがないけどね。しかも、創作の中と現実と2つの中で、同じキャラとかもなんか ややこしくてね、大変なんだけどね、みたいな。でもなんかその、うん、この構造だからちょっと面白いなと思ったのが、それこそダンスのリフトのシーンとかが象徴的だけど、ね、なんかヘリコプターダンスって本人たちは呼んでるのかな、うん、うん。だけど、なんか要は、場面によって、人が変わるじゃないですか。
うん、
なんかそういうとことかが面白いというか、なんか最初はだから、ね、なんだっけ、だからヘンリー・カビルスとデュアリパーでやってて、まあ普通のなんか昔ながらの007的なつながりだけど、で、だんだんなんかこうリフトする人が変わってきて、で、だから、なんだ途中で、そのシーン、どのシーンか忘れたけど、サム・ロックウェルと、ブライス・ダラス・ハワードでやったか。やったっけ、
はい。
うん、カラフルな攻撃の時に。
そうそうそう。 あ、でね、その前にがあったね。その前もなかったよね。
ありましたっけ？あ、あったか。
あったね。あった
ソフィアブテラに会いに行
く。あそこのダンスシーンだ。あの、そうそう、会いに行くところで。うん、そうそうそうそう。で、そこでは普通にそれでやってるんだけど、でも途中でわかることは、あの、アーガイルは、ブライス・ダラス・ハワードなんだよね、本当はね。うん、ってことは、あのシーンはどういうことかって言ったら、リフト上げる方がブライス・ダラス・ハワードなんだよなって、ことで、うん、で、うんうんうん、その、さっきのサム・ロックエルが上げてるときに、あ、なんか、あ、そうだけど、逆なんじゃないと思ってたら、そう、さっきの、その、スモークのね、ところで、逆にちゃんとやっぱりブライス・ダラス・ハワードが持ってとかやって、あの、お、いいなって思って。
あ、そうそう、そこはいいなと思いました、私も。
そうそうそうそうそう。そういうのはね、あ、ちゃんと、実はちゃんとやってるなとか、個人的に思って好感持てるとこだったっすね。うん。で、うん、しかもちょっと面白いのが、要は元のことで考えると、ジョン・シナがサム・ロックエルなわけですよね。あの、本質的にはね、現実的にはね。それで考えると、後半が、あの、またなんか、お話のくくりみたいなところでいくと、なんだっけ、最初のギリシャの島脱出するときに、島じゃないか。だから、なんかややこしいね。本当に、タンサンさんが言うようにややこしいなってなってますけど、俺の中でも。タンカーから脱出するときの船かなんかで、アーガイル、だから、ブライス・ダラス・ハワードとサム・ロックエルが並んで帰っていく。まあ、ちょっとロマンス的な感じがありつつで、で、多分そのつなぎで、また、アーガイルの最後のシーンの小説の発表か、第5章の、のやつにつながっていくやつで、その話だから、今度はお話の中だから、今度、そのカップリングが、ヘンリー・カビルとジョン・シナになるんですよね、うん。っていうシーンがあったと。ボートに乗ってみたいな。そうそうそうそう。それで見ると、今度、ってことは、なんか違う意味でいくと、このジョン・シナとヘンリー・カビルがカップリングじゃんみたいな。すごくね。
私は、その二人がキスすんのかなと思いましたけど。
そうそうそうそう。そういう可能性とかも秘めててね。ちょっとね、あ、これ面白いなっていうか、まあ結構、まあ、なんか、この関係性を、まあ、なんかストーリーの中と現実ととか絡み合いながら見ていくと、超クリアだなと思って。アホみたいなシーンだけど、面白いなと思ってね、ちょっと良かったですね。うん。なんかややこしいけどね。確かに。みたいな。はい。
うんうん、まあそこで脱出する船を操縦してるのはキーラだったっていう。なんか、なんとなくの。
そう、ややこしいね。
あるあるだと、なんとなく船は、キーラじゃなくて、なんかジョン・シナが運転しそうな、なん立ち位置が、
ね、そうすね、
あるところが、なんかそうじゃないみたいなのは、面白いです、ね。
面白いですよね。うん。
そう思うと、ヘンリー・カビルがジョン・シナをリフトすることも見たかった。
そうなんです
よ。物理的に無理だったのか。
そうそうそう。でも逆に、第5章とかの話が、また現実のあそことが取り入れしていれば、ソイア・ブテラにもらいに行くシーンで踊ってるのは、あそこは、お話の中では、そのカップリングは、ヘンリー・カビルとジョン・シナなんで、お話の中ではやってる可能性があるというね。これいい話っていう。
いやそこの国でやったら死刑じゃないですけど、大変なことになっ
ちゃう。みたいなね、うん。そうそうそう。ちょっと、だからその辺なんか、こんがらがってきそうだけど、そのこんがらがかり方とかも、なんかちょっと個人的には面白いかなと思いましたね。うん。なんか人間の存在って、だからいろいろ見方変えれば、なんか、全部一緒にできるな、みたいなところが、なんか、なんか、もともと入れてるとかよりは勝手になったのかもしれないけど、うん。面白かったですね。うん、
今、キャストを見てて、びっくりしたんですけど、うん、これ、リッターってあれ、お父さん役、
うん、
悪の組織の、うん。あの人、ブライアン・クランストン？
あ、そう、ブライアン・クランストンです。
うん、ブレイキング・バットの。
はい、そうです、
ね。だったということに今気づいてびっくりしましたという。
今、
ね、うん、そう。あった
の。うんうん。
お母さんにもびっくりしましたけど。
はいはい。お母さん誰でしょう？
キャサリン・オハラ？
うん。
あれですよね。ホームアローンのお母さんですよね。
そう、ホームアローンのお母さんだしです。
うん。もう小ネタがいっぱいあるみたいな感じ、
ね。小ネタがいっぱいあるね。
うん、
でもなんかホームランのお母さん、だからマシュモンが子供の頃ホームランを好きで、そういうのもあってキャスティングしたっぽいですよ。
ホームランのお母さん怖かったのか。やってるな。
みたいなね。うん、まあそうですよ。ホームアローンって何年なんですか？今見てみよう。1990年だって。
うん、
それはちょっとね、うん、イメージ変わりますよね。
うん、
ありますけども、うん。あとね、キャストで見ると、どうやらですね、日本人キャストじゃないですけど、大島遥さんって方が、まあ要は、スタントとして入ってて、あとちょっとだけキャストとしても出てるみたいな、あの、ちょい役でね。
うん、襲ってくる人たちがどっかにいたとか。
そうです。
トイレのシーンですよね。
そうです、ね。
うん、
あとですね。はい。この方が出ててね。この方あれですね。あの、あれみたいです。だから要は、あの、スタントダブルで、誰のスタントダブルかって言ったら、ブライス・ダラス・ハワードのスタントダブルなんで、ということは、あの、私は最近スタントダブルとかを、の見方を考えてみると、あの、スタントダブルの人も主役じゃないかと思い始めてるんですね。映画に映ってる時間、ひょっとしたら、あの、スタントダブル本人よりも長いこと映ってる可能性があるから、アクションとかだと、っていうことなので、そうなんです。日本人のスタントダブルなので、主役ですね、大島さんは、って思っております。うん、はい、
すごいですね。
だから早くアカデミー賞はスタント賞も入れましょうというね。今年は入らなかったらしいんですけどね。うん、まあそういう声もあるらしいのでね。思ってるんですけども。はい。そうだって世界で活躍してるんですね、ということで。この方でも結構もう、あれですね、最近は、そういう、海外のハリウッドとかのやつ出てて、最近だと、ミッションインポッシブル、デッドレコーニングも出てて、アクアマンも出てて、ドクターストレンジも、まあもうす
ん
ごい出てますね。はい。
ね、
あ、ほんで出ました。オールドガードも出てますんで、オールドガードもひょっとしたら主役のスタントしてるかもしれないです。
シャーリーズセロン。
そう。まあシャーリーズセロンは自分でやるみたいなこともありましたけどね。アトミックブロンドで。
そうですね。慎重さがありすぎるから、難しそうですね、
うん。違うかもしれないですけど、そう、うんうん。結構応援していきたいなと思いますね。アクション好きからしたらね。うん、はい。
もうサハルさんもマミヤさんも、もうなんか見たことあるな、みたいな話を二人ともされていたと思うんですけど、うんうんうん、サハルさんはもう既視感がノイズだって言ってて、
うん、
マミヤさんは、もうザ・ロストシティかよってつかね、うん。私も同じツッコミを、まさに。でもまあ、
ね、
そうそう、ロストシティ私も大好きだから、全然いいんですけど。うん、あともう一個、めっちゃ既視感を感じた。まあ、いっぱい作品はあるけど、大きく感じたのはツーリストですかね。もう、列車で
一人乗ってたら、あ、そういうやつな
ん見たことないから、ね。あ、本当ですか、うんうん、ツーリスト。
そう、ちょっとツーリストはちょっとあまりにも評判がありすぎて、豪華キャストで見なきゃと思ってたけど、スルーしちゃってるやつですよね。
うん、いや、思い出の作品なんですよ、私は。ツーリストを見に行って、はい、で、私はもうすっごい面白くて、
うんうんうん、
でその時はバイト先の先輩と一緒に行ったんですけど、いや、面白かったですね、って言ったら、うん、は？って言われて、
やだ。そうなんですよ。なんか世間的にはそっちの反応が
多
かった。
思い出な
の。思い出ですよ。印象に残ってます。
いい。
あの冷たい声。はい。
悪い思い出。
悪いよ。
はい。毒舌な先輩だったんで、ね。混ざれんやろって、
うん。
怒られちゃいました。っていう思い出がある。ツーリスト。
怒んなくてもいいけど。
ね。
あ、はい、
うん。思い出しましたね。
うん、まあでも、要は、こういう系は一つパターンとしてあるよねってことですよね。うん。うん、
そうそう。で、まあね、他にもいろいろね、まあ今回みんなの話の中でもちょこちょこ出てきた、こう、既視感がいっぱいあるね、みたいな映画ではあるんですけど、でもなんかこの映画のストーリー自体も、まあ、その自分の記憶を掘り起こして書いてるわけだから、まあ、そう、そういう作りだもんね、みたいな感じで私は納得することにしました。という結論です。
そこだからややこしいんですよね。
ね、そうそう。
小説が、そう、うん、そういう感じなら OK だけど、現実とリンクしてるから、ね、現実もかいみたいな。
そう。
混乱があるんですけどね。行きはないかいっていうね。うん、って感じです。となんかこの映画、ちょっと私もいろいろ調べてたら、まあそのいろんな騎士官の中の一つに、うん、サミュエル・L・ジャクソンのが出てた昔の映画で、うん、ロングキス・グッドナイトっていう映画があるらしいんですけど、
あ、はいはいはい、
それも全然配信も何もないから、うん、そう、あ、見れないやと思って見れてないんですけど、うん、なんかそれは、まあ今回の映画みたいに、なんか普通の主婦の人がいるけど、でも実はその人はスパイで、みたいなのに自分が思い出すみたいなストーリー展開で、で、その人もアイススケート
を
やってたみたいな、なんかそんな設定があるみたいで、ちょっと映画見てないから、まあ、正確じゃないかもしれないんですけど、すっごいこの映画が気になってます、今。という話です。
いや、完全に元で出たし
ょ。それは気になります、
ね。そうそう、いろんな要素あんなって感じですね。
うん、
あの、エリーのアイススケートについて、
はいはい、
あの、油まみれのアクションが始まった時に、あ、これのためのアイススケート設定だったのかって思ったんですけど、はいはい、そのアイススケートが滑れることとか、その、まあ、エリーと、まあ、エリーの元になってるスパイの女性のキャラクターが全くつかめなくて、全部そのアイススケートを取ってつけたような、なんか、もうだから、それがこう、何かこう、キャラクター的に意味があればいいんですけど、あ、このアクションのためのアイススケート設定か、みたいな。
ないです。ないですよ、これは。
そう、なんか、それがすごい、あの、なんていうか、ブライス・ダラス・ハワードのやってるキャラクターの深みが全くなくて、
ああ、
それはその、
なるほどね、
記憶を思い出してる段階だからっていう、その、ふわふわ感はわかるんですけど、うん、結局元の人のこともよくわからないし、うん、だからその、わからないからサムロックエがすごい好きなんだっていう、
うん、
こう、態度を出しても、うん、何が好きなの、ね、みたいな。全くわからなくて、そこがすごい残念だったんですよ。
そうですよね。なんかわかんないから。
なんかちょっと漫画っぽい。
うん、
夢、
いや、そうなんです。だから結局それは狙ってますからね。
少女漫画というか、こうなりたいみたいな。
ふわふわというか、うん、昔の映画ってこんなもんだったんじゃないかの人でもあるから、最近なんかこうやってリズムでや楽しくないよみたいなこともある人ですからね。うん、まあまあまあ。良くも悪くも、それは。
観客側がね、この人はこうはしないやみたいな気持ちが全くならないみたいな感じがありますね。
うん、
だから全然予想できないというか、うん、っていう感じですかね、
うん。いいんですよ、もう。唐突に始まるんですよ、そういうこと。ね、やりたい絵を撮るみたいなね。
うん、
まあまあまあ。
ちょっとあれじゃないです か。ズーランダーっぽいっていうか、なんかベン・スティラーに寄っていくみたいな感じが。します。口頭向け
で。コメディは撮ってるからね。そうそうそう。うん、
あの、決め顔で攻撃できるみたいな、そういう感じ。
ね、
いやー、あの、床下からピョンって出てくるのも面白くて、私。あの、
そうですね。
ハッカーの人の隠れ。いや、どんなバネだよ、みたいな感じ。
そういうツッコミながら見るのが昔の007とかだったかな、みたいな。だからやっぱりこの、ね、そうそう、2000年以降のこの、ボーン、なんだっけ、なんだっけ、ジェイソン・ボーンシリーズとかから、いろいろあれですけど、あの、どんどんどんどんこうシリアスになって、まあそれが映画の質を上げたりもしてるわけですけども、はい。そういうものだけでいいのか、みたいな思ってる人でもあるからね、みたいなね、ありつつ。まあ、だから人それぞれの好みな、話でもあるよね、みたいなことも思いますよね。
うん、いや、あの、床下からピョンは良かったですね。
ね、良かったですね。あそこでは猫泣いちゃいましたけどね。
そうですね。
おぉ。さすがにね。さすがに。
一番ダメなとこでやっちゃうのが猫ですか。
今まで静かだったのに。
あ、そこは猫でした。良、うん、かったです。
はい。
そこは素で出たのかみたいな。
可能性もある。そろそろ締めに行った方がい
いですね。あとはどうですか？
私は大丈夫。
あ、じゃあ言おうとしたことを。最初に一緒に撮ってたガイ・リッチーと、こう、真逆の道を歩み始めてるみたいなところが、面白いなって。
そうね、今ちょうどね、二人の 最新作が公開されてますからね。
そうですね。うん、ガイ・リッチーはこう、硬派な感じにどんどん。
あの、コベナントっていうやつでね。
は
い、うん、
ああ。
ね、コベナント NBK、ね、結構好きだったんで。
うん。
ね、うんうん。あっちはあっちで逆にね、え、これガイ・リッチーなのって今言われてますもんね。
そう。びっくりみたいな。
こんなにシリアスで真面目なの、すごいしっかり撮れる、撮れたんだ、みたいに言われたりとか。いや、撮れるよって本人は思ってるかもしれないけど。うんうんうん、そうですね。うん、面白いんですよね。同時期にやってて、二人が、
うん。あの、マシュー・ボーンは今、その、ザックリ・スナイダーさんのメールにある、
はい、
この MVU、これを、この名前は。
ザックリ君が勝手に名付けてますけども。
マシュー・ボーン・ユニバースができるんじゃないかっていう話で。
そうですね。ポストクレジットの後のやつで。
うん、まあ、キングスマンが出てきましたけど、うん
ね、
そう、だから、その、キングスマンをそういう、その、高等無形方向で続けるよっていうことなんですかね。
まあまあ、まあ、キングスマンも高等無形ではあるので、
そうです。
それはそれでね。
うん。
あれはだから、なんかいろんなものがうまくいったみたいな。だから逆に言うと、ワンがうまくいきすぎて、そのサハラさんが言っている、続編もの二つは大嫌いですみたいな人もいるみたいな。
うん。私も二作目がダメだったんで、
こう。二作目はちょっとね、っていう個人的にも思ってますけども。
うん。
ファーストエージェントはまあ、こう、見どころもあって、あの、別る、うん、ね、あの、別枠でやってるみたいな。
うん。
うん。ありますけどもね。うん。そうですよね。やるのかやらないのか。でももう、あんなんされたらやるのかなって思っちゃうよね。うん、ね、やっていいのかどうかは分かんないけど、みたいな。
最後、その、アーガイルだって名乗った俳優さんも、なんか最近よく見る若手俳優さんだったので、あの、エノーラ・ホームズに出てた人だと思うんですよ。
ネットリックスのね。
はい。
の髪型。
主人公のエノーラと。
エノラ・ホームズもヘンリー・カビル出てるもんね。
出てます
ね。あ、そうでしたね。
ホームズ役です。
ホームズ、シャーロック・
ホームズ役で、
うん。今まで見た中で一番ガタイのいい。
そうですね。
ガタイシャーロック。
そうですね。
空も飛べそう。
そうね。まあでもなんかね、あの、それこそガイ・リッチーの、ガイ・リッチーのシャーロック・ホームズを経てですね、あの、シャーロック・ホームズも武闘派っていうのを出したんで、うん、その自然の中でヘンリー・カビルがやっても違和感ないみたいな。なんか面白いね。やっぱりガイ・リッチとマシュー・ボーン。
ま
あ、
これ
マシュー・ボーン。あれはマシュー・ボーンじゃないけど、うん。なんかね、なんかそういう英国内のね、つながりも面白いなということでね。そうそう、そう、でもそう考えると、あれですよね。ヘンリー・カビルといえば、基本的にはスーパーマンって思ってるけど、ね、ヘンリー・カビルはね、イギリス人ですよ、みたいな。
うん、そうなんですよね。
アメリカの象徴みたいな、あの、役やってるけど、みたいなね。ちょっと面白い。そこも面白いで、そう考えるとね。
そう思う。ヘンリー・カビル・ユニバースが出来上がるんじゃないかな。
ヘンリー・カビル・ユニバースがね。確かにね。
なんか、リンカーン大統領も、ヴァンパイア・ハンターやったりするし、なんか、そういうの、どこでもできる。うん、その解釈。
そう、みんな、そう、別の解釈すればみんな戦えるということでね。
あの、
うん、どうした？
見たくなった。今から行きます？
いや行きますか。
あの、
よか。
あ、別に見たくはならなかったんで、
なんで
申し訳ないんですが。しかもあの、この映画の話はないんですけど、この前あの、哀れなる者たちの編集をしながら思ったんですけど、あの、
あの、このラジオの収録
の、ね、ラジオの、ね、はい。うん、あの、僕があの、エマストーンさんのことを、こう、
うん、
あの、医師のエマさんとか言ってる妄言があったじゃないですか。
うん、ありました
ね。まあ、まあ、ね、
はい、はい、はい。あの、そこであの、NBK さんがあの、マーク・ストロングが強しさんって呼ばれてるみたいなもんですよね、みたいなことしたと思う。
ああ、はい、はい、はい、そうですね、はい。
まあ、実際言われてますけど、強しさんって。
うんうん、
あの、
一部
で、ね、そうそうそう、一部でね。はい。あの、日本のファンでね。
うん、
あの、マーク・ストロングさ、ストロングさんって、あの、ラストネームだからさ、あの、うん、強しじゃなくてゴーリックさんじゃないって思いました。
なるほど。
思いましたよ。思いましたよっていうのを、あの、マシュボーンの映画の話をしてるんで、ちょっと思い出したなっていう。
に、
はい、マシュボーンといえばだから。
だけです。
なるほどね。あの、キングスマンでもね、出てるからね。
見ましたね。
ああ、はい。それはちょっと、ガラ君がなんかこう、ツイッター X で、正して広めていってください。
はい。
はい。ということで。はい。まあでも、ね、こう、ユニバースが広がれば、そうね、ゴーリキさんと対決するみたいなこともね、今回の人たちもあるかも、みたいなこともありつつで、はい。
サムさんも出てくるかな。
うん。
ね、みたいな、もう。もう、なんか、もう、いろんなことやればいいよ。はい、ということで。はい、あがりでした。ありがとうございました。はい。で、次回は、一旦募集する新作の映画とかはないので、また何か募集とかあったら、ツイッターとか、いつが X で書くと思うので、よろしくお願いします。はい。はい、ということで、エンディングになります。じゃあ告知ということで、はい、おまけの方から映画ファンの集いの告知をさせていただきたいと思います。今月の映画ファンの集いが3月24日の日曜日ということで、この配信の週かな。うん、この週末に、行いますので、チケットの方はね、今どういう状況かちょっと、いろいろ検索してみてもらって、見てください。で、こうやって映画の方お話をいろんな人としたいなと方いらっしゃったら、ぜひ、ご参加ください。よろしくお願いします。またなんか、聞いた感想とか、いろいろありましたら、ハッシュタグドイラジでつけていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい。まあ、またなんか、普通歌的にですね、いろいろ、この映画の感想とかじゃなくても、なんか、こんな映画が見てよかったよとか、そういうのでも、ね、もらえたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、本日お相手はおまけと、
パタと、
NBK と、
タンタンと、
バラでした。
はい。せーの。
またね。